おはようございます。本日はこのあとバプテスマ式が予定されておりますけれども、バプテスマ式を行うにあたりまして、キリストと共に死に生きる歩みというテーマで、ローマ人への手紙6章3節から11節の中から教えられたいと思います。修法には1節からと書かれてありますけれども、その後少し短くいたしましたので、3節から11節にさせていただきたいと思います。この箇所以外にも他の箇所も引用させていただきたいと思いますので、それはプリントに書かせていただきました。プリントまだの方は入り口に置いてありますので、お取りいただければと思います。それではまず本文を読ませていただきます。新約聖書の305ページになります。それでは3節から11節ですけれども、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方も、キリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。そこまでですけれども、ローマ人への手紙はパウロが第3回伝道旅行に行ったときに、コリントの町からローマの教会に宛てて書かれた手紙であると考えられておりますけれども、私たちはこのローマ人への手紙を通して改めて福音の素晴らしさを教えられるのではないでしょうか。ローマ人への手紙1章16節には、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です、と記されてあります。この神の力の力という言葉は、ギリシャ語で、デュナミスという言葉が使われていて、この言葉はダイナマイトの語源にもなっている言葉であるということでありますので、その力がいかに莫大なものであるかが分かるのではないかと思います。もちろんダイナマイトは物を破壊することしかできませんけれども、神の力、福音の力は救いを得させ、人を変えることができる、社会をも変えることのできる、ダイナマイトとは比較にできない、はるかに大きな力であります。パウロは3章の途中から4章にかけまして、この福音はイエス・キリストの御業、 贖いの御業を通して罪人が信仰によって神の義に預かることができるという義人について述べております。ローマ3章23-24節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからですと記されてあります。そして5章からは、その義人によってどのような結果がもたらされたのかが述べられてあります。ローマ5章1節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。また10節には、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと記されてありまして、神と敵対し永遠の裁きを受けなければならなかった者が神との和解をいただき、また神との平和を持つ者とされている。そしてそれはイエス・キリストの十字架の御業によって与えられた神の恵みであるとパウロは述べているわけであります。そして先ほど読みました本日の箇所からは、イエス・キリストの十字架の御業によってキリスト者は義人と、その結果である神との和解、神との平和が与えられ、そしてさらに幸いなキリストとの結合、キリストとの結合による新しい命の歩みへと進む道が与えられていると教えられます。3節4節をもう一度読ませていただきます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと記されてあります。パウロは3節からローマにいるクリスチャンたちに対して、キリストを信じたときにどういう変化が起きたのかを語ります。3節には、キリストイエスにつくバプテスマと記されてありますけれども、このバプテスマは本日これから行われる水によるバプテスマのことを言っているのではありません。キリストイエスにつくバプテスマは、目には見えませんけれども、イエスキリストを信じたときにすでに実現していることであります。水によるバプテスマは、その目に見えない変化を目に見える形で象徴的に示す公の信仰告白であり、教会は水によるバプテスマによってバプテスマを受ける方が確かに救いを受けられた方であることを確認することができるわけであります。イエス様はバプテスマをヨルダン川で受けられましたけれども、バプテスマという言葉は浸す、あるいは沈めるという意味がありますので、私たちは水に浸かるバプテスマを行います。さて3節にキリストイエスにつくバプテスマと記されてありますけれども、ここにはキリストとの結合、キリストとの一体性が表されてあります。信仰による義人が与えられたときに聖霊が内住され、そして私たちもキリストのうちにあるものとされております。ガラティア書3章の27節には、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですと、キリストを着たと表現されてありますけれども、ここにもキリストとの結合、一体性を見ることができます。バプテスマには浸す、あるいは沈めるという意味がありますので、ある方はそれはあたかも布を染料の液に浸すことによって 布がその色に染まるのに似ていると例えておられる方がいらっしゃいます。罪で汚れた衣服が洗われてキリストの家にキリストの色に染められる衣服を着ることを想像いたしますと、ワクワクさせられるのではないでしょうか。さて3節4節でキリストイエスにつくバプテスマについて2つの側面があることが述べられてあります。1つはキリストの死に預かるバプテスマであり、もう1つはキリストの復活に預かるバプテスマであるということであります。8節ではキリストと共に死にキリストと共に生きると短く表現されてあります。それではキリストの死に預かるバプテスマ、キリストと共に死ぬということはどういうことなのでしょうか。2節には罪に死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかと記されてありますので、キリストと共に死ぬとは罪に対する死であります。ローマ人への手紙6章の23節には罪から来る報酬は死ですとありますけれども、罪は悲惨な結果をもたらします。ガラテヤ書5章にはみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、云々と罪のリストが載っておりますけれども、戦争という名の殺人、開発という名の環境破壊等のさまざまな問題、どれも人類の罪の結果であり、最終的に神による永遠の裁きが行われることになります。しかしイエス・キリストを救い主と贖い主と信じるときに罪の許しをいただき、キリストと共に罪に対して死ぬことになります。7節には死んだ者は罪から解放されているのです、とありますけれども、イエス・キリストを信じる、イエス・キリストを救い主と信じるキリスト者は罪の束縛から解放されております。そしてその結果である永遠の裁きからも解放されているんですね。6節では罪の奴隷で亡くなるとも書かれてあります。罪の奴隷から、そして罪とその結果である永遠の裁きから解放されているということは、なんと幸いなことではないでしょうか。そしてキリストイエスにつくバプテスマのもう一つの側面は、キリストの復活に預かり、キリストと共に生きるということであります。キリストの復活を記念するイースターは、今年は3月31日でありますけれども、その日、当チャペルではイースター祝会を予定しております。第一コリント15章の19、20節にはこのように書かれてあります。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で、一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたとあります。ここでキリストの復活が初歩と表現されているわけでありますけれども、初歩とは収穫を刈り取った時の最初の束を表しているわけでありますけれども、初歩があるということはその後に続くたくさんの収穫があるということを意味しているわけであります。ですからキリストの復活が初歩と表現されてあるのは、後にその後に続いて多くのキリスト者が復活する、復活に預かるということを意味しているわけであります。第一コリント15章の42節から44節にかけてはこのように書かれてあります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのですとあります。今私たちには復活の命が与えられておりますけれども、 将来においては復活の体が与えられるという素晴らしい約束をここに見ることができます。戻りまして、ローマ人への手紙6章の11節には、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと記されてあります。11節最後の言葉は、新改訳第3番では、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと、思いなさいとなっておりましたけれども、新改訳2017では認めなさいと、今キリスト者が与えられている素晴らしい立場をしっかり認識するようにと促されているわけであります。本日のテーマはキリストと共に死に生きるとさせていただきましたけれども、キリスト者はキリストと共に罪に対して死んだものであること、そしてキリストと共に復活の命に預かり、神に対してキリストと共に生きるものとされていることをもう一度覚えたいと思います。罪の奴隷であったものが罪に対して死に、神に対して生きているものとされていることは、神のあふれるばかりの道からによってなされたことであり、またそれは神の恵み、福音であります。この福音に感謝して、この福音に預かるものにふさわしく日々歩むことができるように求めてまいりたいと思います。最後に一言祈らせていただきます。生ける誠の父なる神様、皆をあがめ心から賛美いたします。ただいまローマ人への手紙3章11節6章3節から11節を通して、イエス様がどれほど素晴らしい御業をなされたのか、そして私たちはただただあなた様の恵みによってこのどれほど素晴らしい立場に置かれているのかを覚えることができました。私たちはすでに罪に対して死に、罪から解放され、そしてまた永遠の裁きからも解放されております。そしてイエス様の復活の命に預かるものとされており、そしてまた天に希望を持つものとされていることを覚えることができましたから、これからこのことを覚え心から感謝いたします。本日バプテスマが行われることを心から感謝いたします。受けられる兄弟、そしてまた私たち本当にこのことを神様の恵み、また神様のその尊いイエス様の御座によることであることを共に覚えさせられますから、心から感謝いたします。あなた様の尊い御座を感謝し、皆をあがめ皆を褒めたたえつつ、尊きイエス様のお名前を通して感謝しお祈りいたします。アーメン。